皆さんこんばんは。お元気でしょうか。8 July ね、7月も8日ですよ。お元気でしょうか。気合を入れて頑張らんといかんですよ。今日も頑張ります。カンイチと
おみやの
マイスイートロード。
ザ・ビートルズでノーウェアジンウッド、ノルウェーの森をお届けしました。
まともに紹介してやるにはかかってる間ろくでもない話してますからね。
そうですね。
本当に
今日泊まっていていいよ。
マジで
テンション上がります。
そうや、前日から言われとっとと全然違うよね。
ああ。
明日くっとだろ、
うん、
あ、もうそのまま泊まんなっせ、
うん、
言われるとえらい違いよね。歯磨きは買わにゃいかんし、ちゃんと着替えも持っていかにゃいかんし、その日言われるとどんこんね、バタグラウタイね。
あ、前の日に言ってほしいんだ。
ま
あ、
できればね、いろいろちょっと土産物とか持っていけるし、その日言われたっちゃだん。
まあそんなね、
いろいろ都合もあってたいみたいな。
この曲からいろんなこう妄想がね膨らみましたけど。
いやー、妄想話大好きですね。
はい、さあ今週も、
はい、
来ていただきました。
来ていただきました、
月1回のお楽しみです。はい、阿蘇立野病院からまずはしんちゃん先生です。
こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、
久しぶりです。
雰囲気がいいですね、相変わらずね。
何の話ですか。
なんかしんちゃん先生こうそうそう、なんか髪型も変えらした。
なんか雰囲気がちょっと若干あの杉ちゃんっぽくなった。
いや
ワイルドっぽくなってるじゃなく雰囲気が。
そうですか。
はい、
イメチェンですか。
ちょっとですね。
はい、
ちょっとっていう。
なるほどね。
そしてこれまたお久しぶりです。阿蘇立野病院から中原先生です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
君とさんですよ。君としさんですよ、
はい、
名前が王様の王にことぶきて書くんですか。これ以上のね素晴らしい名前はないんですよ。
こうめでたいというか、なんかこう
ね、どうやって
演技が
何を考えてつけたんでしょう。
いや、多分お父さんがパチンコに行っても勝つように
いやいや嬉しかったんですよ。
王ですからね、キング。
たまに手紙は玉で来るんですけどね。
ああ
玉でもめでたいですよね、ある意味。
本当ですね。でもやっぱり喜ばしかったということですよね。
ああ、だからなんかちょうどね、いいこうグッドタイミングの時にお生まれになったんですよ。
そうです
か。もうだからこれしかないみたいな。よし、こいつはこうだみたいな。まあ訓読みと音読みとなんか全然マッチしてないけど。ああ。まあ、すいませんね、中原先生。
はい、うちの病院の医局長でございました。
はい。
泌尿器科の医長です。
まあ、今日はまあせっかくなので、その泌尿器科のいろいろお話が聞けたらいいなというふうに思うんですけれども、
うん、泌尿器科ですから、まあ、泌尿器科じゃなくて泌尿器科ですから。
もうあの患者さんから敷居が高いというか、泌尿器科はかかるのが勇気がいるって言われるんですけどね。
ああ、
そうですかね。
行くと大事なとこも見られるし、男の人はお尻から指も入れられて診察したりするから、
うんうん、あ、やっぱちょっとこう行くのにためらってしまうってことですかね。
でも、まあ泌尿ですね。
でもその今やっぱり前立腺とか病気が多いから、
うん、
でどんどんやっぱり高齢化社会になって、うん、ある程度の年齢になると前立腺のいろんな病気が出てくるからですね。
うん、
やっぱりその、まあ、診察になんとか勇気を振り絞っていらっしゃったり、
うん、
あとはよく検診で、
はい、
前立腺のがんがないかどうかっていうのを PSA っていうのを、
はい、
前立腺特異抗原っていう、
うん、
あの血液検査で見るやつなんですけど、
うん、
それで検診で引っかかってきましたとかいうことで来られる方もいらっしゃいます。あとやっぱおしっこが出にくいとか、
うん、
おしっこが近いとか、
うん、
でやっぱり、ね、今日はあの前立腺のそのがんがやっぱりずっと増えてきてるので、
はいはい、
まあ、その話をしてみようかなと思ってる次第ですけど。
硬い話になりますね。
うん、ちょっと硬いからもうちょっと柔らかく
してもらって。いや、ちょっと待ってください。うん、ちょっと硬いからって。でまあ水道管に例えて言っていただいた方がいいかと思うんですけどね。
まあ、今お話あったように前立腺のがんっていうのは、
はい、
例えばこう自覚症状であったりとか何かこうあるんですか？
ごく初期の場合はもうあんまり症状がない場合もあるし、まあ、ちょっとおしっこが近くなってきたなとかいうので 見つかる場合もありますけど、
おしっこが近い、うん、結構おしっこ近い人多いんじゃないですかね。
私も夜1回ぐらいも起きるようになってきたので、う
ん、1回しか起きません。
そうです、私はです、
ね、僕は2回ぐらい起きますね、うん、それもたまに来ますね、明け方ね、一番寝たい時にね、はい、6時とか嫌、うん、ですけどね、だから2回行きますよ、
うん、そうですか、
はい、あれって私も思うんですけど、目が覚めたから行きたいと思うのか、どっちなんだろうってよく
行きたくなって目が覚めるんですよ。
そうそう、あれ行きたくなって目が覚めてるんですかね、
う
ん、
そうそうそう、で行きたくないと思いながらこれ取ったって絶対トイレ行かないかもね、うんね、うん、
それはでも夜間頻尿の話になるとまた難しいんですよ、他にもいろいろ原因があったりするから、うん、
あ、は
い、
あら
で行きたくて起きるのか
そうそう
起きたから行くのか、
行くのかっていうのは私はよく思うんですけどね自分で
起きたから行くのかって言われ
て、それある意味では両方あるんですけど、
ね、うん、
また鶏が先か卵が先か
それはそうですかね、
うん、でもそういうなんかちょっとこう気になるなっていう症状が出た時はやっぱ早めに受診した方がいいですか。
そうですね、 あんまりこう恥ずかしくない検査とかもあるから、
うん、
まあ、まずは診察してお話ししてからになりますけど、
うん、まあね、血液検査ぐらいから受診だったら別に、ね、
まあ、さっきの前立腺がんの話に戻りますけど、うん、まあ、血液検査してそれでちょっと異常があったりして、
うん、
まあ、調べていくと、まあ、確定診断といって、
はい、
まあ、がんがあるかどうかっていうのははっきりさせていく検査まで必要になる時があるんですけど、
はい、
あら、そう、
まあ、実際その前立腺のがんが見つかって、
うん、
で、まあ、治療法はいろいろあるんですけどね、まあ、とにかく今数が増えてるんですよ。
そのなんかこう結構、まあ、やかましいというかレベルの高い検査、うん、そういったものってやっぱ保険とか結構お値段も高いわけでしょ。
通常の、検査とかは全部保険が効きます。
あ、効くんですか、はい、
まあ、さっきお話ありましたけど血液検査をすることである程度そのがんの疑いがあるっていうのはある程度血液検査で分かるんですか。
ある程度目安にはなります。
あ、まあ、それで数値が出ればさらに詳しい検査がそこから必要ってことですね。
ただやっぱり戦前というかもう昔の日本ではやっぱりあんまり多くなかったのがここ最近ずっとこうずっと増えてきてるんですよね。
何なんでしょうかね、それは。
何でしょうね、おそらくですね、食べ物とか食生活ちょっと影響してるんじゃないかなと。同じ日本人でもアメリカ圏というかハワイとかロサンゼルスとかに住んでる日本人というか日系同じその日本人の遺伝子持ってる人たち、
はいはいはい、
その日本に住んでない外国に住んでる人の方が高いんですよ。
高い、
そのなる確率が、
確率が、うん、
まあ、それは食事とかですかね。
だから肉食とか、
そうですね、だから動物性のですね、脂肪とか、う
ん、
そういうのが悪いではよく言われてます。
まあね、やっぱ今おっしゃったね、アメリカとかもわらじみたいなステーキ食いますからね、
うん、
あれ以上にね、熱いやつをね、柔らかくて美味しいんでしょうけど、あんな量半端じゃないですもん。普段
日本もどんどんそんな風になってね、
今欧米化
してますからね、ちょっと行けばいっぱいそういう店ね、ファミレスからなんでもありますからね。
やっぱり目指しとし、うん、お味噌汁とご飯ぐらいがいいんですかね、うん、どうなんでしょう、うん、
目指しも一応その動物性タンパクの種類ではありますけどね。
ほら昔ですね、
はい、
うちの病院で100いくつで亡くなった人に聞いたらば、
はい、
魚もごちそうって言うんですね当時は。だからいつも畑で採れるものを食べてきて、
うん、
うちの畑田んぼで採れたやつを食べて、
うん、
魚なんて月に1回とかですね、もうごちそうだったって。
田んぼのその外に行って川が流れとったところで釣ってくれば、うん、まあ、魚も頻繁に食べられる
んですよね、うん、でもそこまではね、なかなかあれだから。
魚もごちそう、
魚もごちそうっていうのが大体もう以前の日本の典型的な山間部のですね、うん、食事
ですよね、
うん、海岸部では胃がんが多いっていうのはやっぱ干物とかですね。あれは塩分も高いし、
うんうんうんうん、
やっぱこの辺の塩分のコントロールとか難しいですよね。
難しいよな、
うん、
塩効いてねえとうまくないしね、
うん、
味気ないしとかっていうことになってくるし、
これはでももう意識せんとですね、なかなかそこの食生活はですね、うん、何か他こうなんかアドバイスありますか。
食生活ですか、うん、 まあ、食生活はもうやっぱりもう本来の日本食というか、
うん、先生本来の日本食なの？
最近変えてるんです
ちょっと待ってください。
今本来の日本食に変えてらっしゃる。
私自身もちょっと、うん、
マイブームですね。
あ、そっか。
やってます。
まあ、そういうことがそういう前立腺の病気とかの予防にもつながりますか？
そうですね、まあ、病気全般その要するにがんと呼ばれる、
うん、
そのまあ、前立腺だけに限らずもういろんなその体にできる、
はい、
いわゆるがんとかは食生活はかなりやっぱり影響はあるんじゃないかなと。
もし仮にそれで前立腺のがんが見つかった場合ですね、うん、それは手術とかで治るんでしょうか？
前立腺の治療の場合はあの病状の進行度合いによってものすごくバリエーションがあります。だから手術も普通のもう以前からされてるお腹を開ける手術と、うん、あと腹腔鏡って言ってあのカメラでする手術、
はいはいはい、
で最近はそれをあのロボットでする、
はあ、
ダヴィンチっていうのを使うんですけど、
ここどこそこにあるわけじゃないでしょうからね。それもね
どんどん進んでるわけですね、
う
ん、
そう。放射線とかもあるんですか？
放射線もあります。放射線ももうあのもともと体の外から当てるのを外から当てるから外照射っていうんですけど、
うん、
それとあの前立腺の中に埋め込む小線源っていうのがあって、はい、その体の外から当てる放射線の治療もあの IMRT っていうちょっと特殊な、
はい、
あの機械になるのと、うん、あとは最近あの佐賀とか九州では佐賀とか鹿児島なんですけど、ああいう重粒子線とかそういうあのもっと高度な、はい、あの放射線治療もあります。あ、
じゃあ割とあの多いんですね、その症状とかあの進行具合によってバリエーションがいろいろあるっていうことなんですね。
で他はもうお薬の治療もあります、うん、それはもう年齢と病状でなるので、
うん、
まあ、あの例えば前立腺のまあ、がんの診断を受けて、
うん、
例えば何もせずに未治療で経過観察っていう待機療法っていうのも最近はあるんですよね。だからものすごくバリエーションが多いから、
うん、
やっぱり一人で悩まずに
病院へ、
まあ、うん、病院で、まあ、まずあるかどうかっていうのを確かめて、うん、でその後は、まあ、主治医の先生と家族の人と、
うん、ね、う
ん、みんなで相談して一番自分が納得のいく治療を選ぶのが一番いいと思います。
うん、なるほど、
ね、ガーンってきますもんね、うん、そういうふうに言われるとね。
ただ前立腺がやっぱりあの早く見つかると進行がそんなに早くないって言われてるので。
あ、そうなんですね、うん、
でもね、そがんにすぐ薬がうんぬんがといってなんかこういいやつ飲めばそれだけほらいい細胞までやられてとか本人が痛がったりとか、だからそういうのじゃなくて自然に、ね、戦いながらこうやっつけられるようなそういう治療方法があれば一番いいでしょうけどね。
そうですね、また今後いろいろ新しい治療が、ね、うん、出てくるかもしれませんけど。
わかりました。今日は阿蘇立野病院の、中原先生に、前立腺がんのねお話を伺いました。新ちゃん先生もありがとうございました、
は
い、
ありがとうございました。
ありがとうございました。